幹事報告いたします。津軽ロータリークラブ様より創立30周年記念式典および祝賀会開催のご案内が来ております。日時が2019年4月13日土曜日14時30分から、場所が津軽市障害学習交流センター登録料が1万円になっております。ガバナー事務所様より、ガバナーノミニーデジグネートの決定、2021年2022年度ガバナーが成田秀治様、五所川原イブニングロータリークラブの人がなっております。地区インターアクトクラブ委員会より、インターアクトクラブ会員表彰常人の依頼が来ております。平成31年3月卒業予定者、締め切りが2月15日となっております。中グループ IM 実行委員長様より、中グループ IM 開催のご案内が来ております。日時が2019年3月16日土曜日13時30分からになっております。場所が青森国際ホテル、登録料は6000円になっております。以上です。
先ほどは7人の人を来週2月の14日に会議ということで、それは川口さんと、そして佐々木真嗣さんと山本さんで、総務の方で佐々木さんと山本さんとお願いしたして、川口さんの方は事業の方ということで、あと私と会長と幹事と前川君が副実行委員長ということの7人を選出しましたので、お願いしたいなと思っております。
社会奉仕とは何かと言っている中でですね、3ページ目の、ちょっと黒い小さい丸をつけたんですけど、まあこういうのが社会奉仕の、やることなんだなと思っている。いちいち読めば時間がかかりますので、皆さん大体一通り目を通してもらえれば助かります。まあ非常に社会奉仕といってもピンからキリまであって、まあ本当にこのままこの状態の書いてるままやれれば非常にいいんじゃないかなと思います。でとりあえず次の4ページですね、その6のこのチョンマークですね、チョンマークもまあ社会奉仕について書いてるんですけど、非常に立派なことをばかり書いております。で私が一番最後に思ったのはですね、5ページ目、下の方の第4条では、ロータリークラブが実施する社会奉仕の実践活動に対する条件ですね、まあ一つ、地域社会が本当に必要としているプロジェクトであること、2つがクラブ全員の協力が得られるプロジェクトであること、3、毎年異なった新しいプロジェクトであること、4が年度内に完結するプロジェクトであること、5が教育的効果を狙って継続的に行われるプログラムとは異なったプロジェクトであることが述べられております。まあこれにうちの果たして地域の交流とかそういうのが当てはまっているんじゃないかなとは思っております。で一応、6ページ目の、下の方なんですけど、丸印、地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域のニーズを検討させることと、2つ目で社会奉仕プロジェクトを実施するにあたっては、会員の得意とする職業上の能力や職業以外の力を生かすこと、どのようにささやかであってもあらゆる社会奉仕活動が重要であると認識した上で、地域のニーズを、ちょっと読みなんですけど、地域内のクラブの立場や可能性に見合ったプロジェクトを始めること、各種社会奉仕活動を秩序を立てるためにロータリークラブが 提唱するインタアクトクラブ、ロータアクトクラブ、ロータリー地域社会合同、社会共同体その他のグループを、厳密だわ。ちょっと違いですけど、協力することと一応書いております。まあその次のページも大体同じことですんで、まあこれ時間あったら皆さん、読んでもらえれば分かると思いますけど、最後のページですね、社会奉仕の事例、一つは人間尊重、社会的弱者への支援、保健衛生長寿で健康、子育て支援、社会治安の向上、才能ある人の発掘支援、文化交流で心豊かな人の育成、災害に備えると、地域発展では、産業育成、観光の街づくり、街並み整備、環境保全では山、野の植樹、森林の育成、河川の清掃、魚やホタルの住む清流、街路の清掃、歩行者天国、クリーンエネルギー、共同奉仕としては街頭キャンペーン、国際交流となっております。まあ一応ずらずらと言いましたけど、一通りこれ最初から皆さんも読んでもらえれば少しは社会保障の勉強になるんじゃないかなと思っております。でもう一枚これ常念寺さんのパンフレットの裏についてるんですけど、それこそ十何年前に一応屏風が開いてるところを見たんですけど、その時住所から聞いたんですけど、これ非常に気持ちの悪い病気だと、まあ、読んでもらえれば分かるんですけど、それで、まあ、買った人が、こちらの方に寄付したものだと、まあ、これ見ますと、むつ市の有形文化財になっております、まあ、皆さんも機会あれば何かの機会あれば開いているところを見ればいいんじゃないかなと思っています。まあ、一応話は違うんですけど、一つまあ、ロータリーに関係あるかどうかわからないんですけど、去年ですね、うちのかみさんが、ミネさんの奥さんですね、久保さんときが、野菜作りとかそういうのが興味あって、うちのかみさんとちょっと親しくなって、大根作りを、まあ、その、6人ぐらいの女性と組んで、種まきから、ナッパの、結局大根も3本から4本植えるものですから、1本だけ残すため他の葉っぱを抜くんですけど、まあ、それを一通り全部やって、掘ったのは 全員で持ち帰る感じで、まあ、それをやったんですけど、非常に好評がありまして、また今年もやるんじゃないかなと思っています。でそれで余った大根なんですけど、去年は並木保育園の年長の子どもたち、並木保育園でバスをチャーターして、トヨペットの上の方の酪農の道路 の中頃に畑があるんですけど、そこに連れてもらってきて、まあ大根掘りを経験させたと。まあ、非常に並木保育園でも喜んで、掘ってまた掘ったやつはうちに持って帰って、まあ食べたんですけど、まあ実現できるかできないかは分からないんですけど、うちの中央ロータリークラブで、そういう、まあ、大根ばかりでなく、まあ、キャベツ白菜でもいいんですけど、そういう農園を作ってですね、まあ、それを学校の給食の施設があるところには、まあ、無償で、持って行ってあげるとか、まあ、各種 の保育園、幼稚園ですね、まあ、それをぜひ呼んで、まあ、大根掘りの体験をさせるとか、金はですね、大体種代とか薬代とかやっても一旦ばたり、だいたい種代だけでも かかるのが2、3万あればかかあのピーできるんですよ。ね、で、大体1人、子供さん1人は大体3本から3本ぐらい持ってくるような数を取れますんで、まあ、機会があれば、中央クラブ、中央ロータリークラブでもそういうのを考えてやった、やれば、まあ、社会方針になるんじゃないかなと。私なりに考えておりますけど、私もあと3年であの一応会社終わりますんで、まあ、それ以降でももしやるんであれば、それこそや農業の方に従事できるものですから、いろいろなお手伝いができると思います。まあ、皆さんで一応考えて やった方がいいんじゃないかなと私なりには思っております。皆さんのご意見はどうですか。
どうかって意外と努力かかるんで。
はい、かかります。まあ一番手がかからないのは大根ですね。種まいて、あとナッパをすぐって、そのすぐったナッパもおつゆで食べれますん で、あとは薬かけは、まあうちの方で全部やりますんでね。で、まあ芋掘りも考えたんですけど、芋掘りはどうしても汚くなる可能性が多いんですよね。結局、いや、やっぱりバスでこう行ったりするんであれば、
場所はあるんですか。
場所はある。それこそ一丁分ぐらいの畑があるんですけど、その道路際の方に去年も大根やって、まあ、
え？
300坪。まあ、あの去年おとしゃだり、あの苫小牧小学校の退職をした林純一郎校長がですね、その畑を一角借りて、何作ってるんだっけ、ネギ、キャベツ、白菜、大根、人参、そら豆、それからピーナッツだ。自分で食べるやつね。
食い切るのさ、300坪だったらね。
そうです。いや、先生は100坪ぐらいなんですよ。一応先生は種は自分で用意して、あと薬とかそういうトラクターとかかけるのはみんな私どもが無償でやってるんです。
草取りも大変です
。そうそう、草取りがね。私ロータリークラブの全員がそれこそ麦わら帽子かぶって草取りでやるのもいいんじゃないかと思いますけど。昼礼会もそこの近くでシート室で弁当でも食べれば。まあ一応大根ばかりじゃなく、うちの方でピーマンとか南蛮とかすぐ取れる状態でいっぱいありますんで、まあ、ロータリーの会の方には来た帰りには自分で食べる分だけ取っていってもらえれば。それこそ赤川駅の近くにライオンズクラブ農園だかって、ちょこっと、それこそこのぐらいの日やぐらいか。そうそうそうそうそう。で、まあ名前付きでやってるんですけど、まあそういうふうなあの畑に中央ロータリークラブの応援って書いておけばね。それこそロータリーの人であれば自分で食べるやつ毎朝でも取れて。そうそうそう。いや、本当ミニさんの奥さんがそういうの非常に好きなみたいで、で、あの食育のそれこそ料理作る先生も一応混ざって、それで初めて大根の天ぷらっていうのを食べたんですよ。今までその先生から習うまで大根の天ぷらってなかなか まあなる、なんていうか作れるものかわからないんですけど、そうそう、シャキシャキって非常に美味しいんですよ。子供さんでも食べれますんで、まあぜひ奥さんいる方は作ってもらえれば。まあ今あのそれこそ大曲がりのあの剥がしからこう農民道路田中の剥がしの右に曲がって落語に出るところに、佐々木さんも去年ですか、あの今のワインのブドウ栽培、それも大体なんだ3単分ぐらいか、佐々木はじめさんの畑にワインのブドウを取り付けたんですけど、あれ3年かかるんですよね。え、そうそうそう、苗木はあのワイン工場で無償でやるんですけど、でブドウできたのは供給必ずやるということで、買い取る感じで、大曲がりの墓所から上がっていきますね。そうそうそうそう、まああと5年もすれば大曲がりの農業をやっている方も都市で多分どういうふうになるのかわからないですけど、いないですね。一番若いのでわより2つ3つぐらいした人で、で今市から補助金もらって、女の人、中村さんって女の人が25、6かな。
若い人がこう農家をや
る人、そう
そうそう、
いない。今あのそういう補助金をもらってやるのはいちごが非常に多いんですよね。ビニールハウスで、それこそタイヤの村田さんからみんな教えてもらって、それをケーキ用のあのいちごということで、や弘前の方に出荷しているのかな。
あれは県の補助なの？
市の補助というのか、市から300万とか出るのかな。そこまでバインドは、うん、そういうあれなんでどこですか。まあ多分このままでいけば、あの土地はあるんですけどやる人がいないってことでは、ってことで会社関係であの土地を借りて農家をやると。今あの中間機構だからって、あの青森の方に申請すればいくらでもこう借り手が見つけれる状態なんですよ。まあただということではないんですけどね。
農家やこの空き地を斡旋するやつ
ですね。そうそうそう、
うん、
であのまあ木口さんでも中村さんでも会社上げて農家をやるってことでやれば
大変だよ。
まあ今中島さんが自分で地場であの大業とかやってるんですけど、中島さん自体も自分で相当畑を作って、まあトウモロコシとかケチャップ用のトマトとかいろいろ作ってますんで、まあざっと火棚会話で申し訳ないんですけど、今日は理事会もありますんで、これで終わりたいと思います。あと、早く始まって、大体いい時間だべ。15分の。あと、もし、まあ、時間があれば、次回の宅配では農業の方をちょっと詳しく調べて、皆さんにご報告したいと思います。まあ、あと、何年かかるかがわからないですけど、早く移しでもあの道の駅ですね、一心亭の横に作るっていう案はあるんですけど、まだ予算自体もそうないもんですから、やっぱこうやってうちの神さんといえば七の辺の道の駅ですか、そこが一番売り上げが多くて、まあ綺麗だし、まあ道の駅がないのは六つ市では六つ市のここだけなんですよね。あと脇の沢もあるし。 あ、市役所の後ろの方に直売所って、そこさえうちの神様らしいんですよ。あれは農協で管理して、そうそうそうそう、農協で管理して売り上げがいくらあるというのが一覧で出てくるんですよ。で、この間までは第1位の人には3万円、第2位の人には2万円でお金をくれてたんですけど、うちの神さんがもらいすぎたのが、今年からないってことで、農協でも金がなくなってるんですよ。で、人数も何人入って、何売れがいくら、すぐはバーコードで出てきますから。道の駅は行政ですよね。いや、まだそのまま残ってるんですよ。ただ、ワインとかエグゼルズ作れるんで。道路で出れば何かあるとか。まあ道路自体もあと何年かかるんだが。そうそうそう。
酒とか農産物とかすごい安くなってる、キノコとかね、
どこ
でも、
北
上でも秋田県でも、
そ
うい
う、そういうのがやっと早く欲しいんですけど、
野菜はもうすぐ売れちゃうもんね。
はじめさんなんとか力で、あと何か聞きたいことあれば、いいですか。じゃあ、どうもありがとうございました。
これで理解を終了したいと思います。